先ほど今日のヘブライ人への手紙の箇所を読まれて、皆様そんなにお気づきになられなかったかもしれませんけれども、今日の箇所の中で6章の26節から28節というのは、昔からイエス様についてのとても重要な言葉が記されていると、そう読まれてきた聖書の箇所なんですね。有名なところでは、最近でも、かつてですね、イギリスの、聖書学者、もう非常にギリシャ語の専門家と言われたモファットという方がおられたんですね、研究者。正確に言うとジェームズ・モファットという人で、これは第二次世界大戦前の方なんですけども、たくさんの新約聖書の仲介書を書かれ、また説教者としてもね、活躍なされた、そういう方だったんです。第二次世界大戦より前なんですが、そのモファットがですね、1924年、イギリスのエジンバラの出版社、T&T クラークという、有名な出版社がある、キリスト教の出版社があるんですが、そこから出したヘブライ人への手紙についての仲介書があるんですね、解説書。A Critical and Exegetical Commentary の中にあるヘブライ書なんですが、その中で彼が、このヘブライ人への手紙第7章26節から28節の箇所を名付けてですね、わざわざ名前をつけて、Concluding Rhapsody と、そう呼んでるんですね。コンクルーディングっていうのは、結論的なっていうことですね。そして、面白いのはラプソディーだっていうんですね、この箇所。その彼が言い出したもんですから、その後の聖書学者の中で、いわば流行りのようにですね、この箇所はそういうふうに呼ばれているがというふうになっていくんですね。ラプソディーっていうのは、情熱を込めて歌っているという箇所だと。そういうことを表しているんだと言われています。そして、その後、このモファットに習って、いろんな、この箇所、名前を付けるのが一つの流行りになったりいたしました。ある解説者は、レトリカル・フローリッシュと、この箇所を、26節から28節を名付けています。レトリカル・フローリッシュっていうのは、レトリカルっていうのは、詩のような、レトリックのあれですよね、詩のような、フローリッシュっていうのは、装飾楽句と、訳される音楽の、これも言葉なんですね。装飾楽句ですね。簡単に言えば、例えばトランペットのファンファーレっていうのがありますね。ファンファーレなんかがフローリッシュと呼ばれるそうです。また最近出版された、2006年に出版された仲介書の中でも、その、研究者はこの箇所をクレッシェンド、というふうに呼んでいますね。クレッシェンド、英語、ピアノとか、楽譜をなされた、知っておられる方は、クレッシェンド、デクレッシェンドっていうのがありますよね。クレッシェンドっていうのは、最高潮の、すごく強い。いずれも面白いのはですね、音楽に関する言葉、ラプソディとか、フローリッシュ、あるいはクレッシェンド、面白いなと思います。なぜそういうふうに音楽に関する言葉でこの箇所が呼ばれるのかというと、この26節の背後にはですね、やっぱり歌、賛美歌、これは賛美歌であったんじゃないかというふうに考えられるんですね。特に、今の礼拝の言葉で言うならば、賛美歌の唱詠ですね、礼拝の終わりとかに唱詠、神様を賛美する。イエス様を賛美する、そういう唱詠の言葉ではないかって言うんです。特にそれが26節なんだと言われています。見てください。ヘブライ人への手紙第7章の26節。このように、聖であり罪なく汚れなく罪人から離され、諸々の天よりも高くされている大祭司こそ、私たちにとって必要な方なのですと。イエス様のことをですね、聖であり罪なく汚れなく罪人から離され、諸々の天よりも高くされされる大祭司って、これちょっと調子いい感じがありますね。これも原文で申しますと、もっと調子がいいんです。例えば まず大祭司という言葉がきます。アルキエレウスですね。アルキエレウス、そして聖なるホシオス、罪なくアカコス、汚れなくアシアントス、離れているケーリスメノス、ケーコーリスメノスですね。そしてより高くヒュフェロテロスなられている、ゲノーメノスなんです。みんな最後に S なんとかス、メノスとかテロスとかカコスとかシオスとかってこう韻を踏んでるわけですね。だからずっと本当にこう綺麗に続けられている言葉になっています。並んでるんですね。だからこれは歌なんだって言うんです。でその場合ですね、二つの説があって、これはもともとそういうキリスト教の教会、当時の初代の教会で歌われていた賛美歌をヘブライ人のこの著者が引用してここに、ちょっと手を加えたりしたんでしょうけども引用したんだっていう説と、いやいや、このヘブライ人への手紙の著者が自らここで賛美歌を作って歌ったんだっていう説とに分かれています。それはちょっとまだ解決、結論は出ていないんですけれど、いずれにしろずっとここまで語ってきましたね。メルキゼデクとか、そしてイエス様がいかに大祭司か、そして、今日の7章の25節、それでまたこの方は常に生きていて人々のために取りなしておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになるんだよって言って、まさにそのイエス様のことを完全に救うことがおできになるこの方、26節、このように聖であり罪なく汚れなく罪人から離され、諸々の天よりも高くされている大祭司こそ私たちにとって必要な方なんですって言って、まさに何ていうかな、結、さっき一番最初のモファットの言葉で言うならば、結論的なね、コンクルーディングなラプソディ、結論的な本当に賛美歌だっていうね、歌だって言っているところがよくわかる。この必要だって、必要な方のこの必要なっていう言葉、これもギリシャ語では、エプ、レペンという言葉なんですね。これはプレポーという動詞の不定詞形なんですけども、ふさわしいとかぴったりだっていう意味なんです。イエス様こそこの私たちの救いのために本当にふさわしいぴったりの大祭司なんだよっていうんですよ。そのイエス様がに与えられた、私たちに与えられていること、それは何よりありがとうございます。感謝だって、そういう思いがこう、賛美歌として溢れていると言ってもいいんではないだろうか。一番最初に申しましたように、これは礼拝の中での唱詠だと申しましたね。こう賛美、唱詠。我々も礼拝の最後に唱詠を歌います。聖なるかな、聖なるかなとか、見栄えあれや父と子と聖霊にとかね、たたえよ主の民って、まさに、褒めたたえるんですね。イエス様を、神様を、そういう最後にそうやって歌っているんだ、コンクルージングなんだっていうのが、なるほどなと思います。で、この内容もなるほどすごい面白い、素晴らしいなと思うんですね。ここでは26節では、内容に入りますけれども、イエス様を5つ例えているんですね。5つ賛美をしていると言ってよいかもしれません。聖であり、罪なく、汚れなく。これ最初の3つですね。聖であり、罪なく、汚れなく。これはもう聖書ではこの3つ、まさに三位一体とも言っていいぐらいの、聖であり、罪なく、汚れなくっていうのは、神様の前に出るための条件なんです。神様の前に出るためには、聖でなければいけない、罪がなくてはいけない、汚れがあってはいけない。 イエス様はまさに聖であり、罪なく、汚れのない方であると。これはもう大祭司としての何より大事なことですね。神様と人間と間を取りなすためには、まず神様の御前に出なければいけませんね。そのために大祭司は、この後の27節で、この方は他の大祭司たちのように、まず自分の罪のため、次に民の罪のため、毎日生贄を捧げる必要はありませんと。まず自分の罪を、あがなうための犠牲をしてからじゃないと、神様の前に出られないんだって言っているわけですよね。それが、ここに出てきている箇所では、もうそんなこと必要ないんだよ。イエス様ご自身はもう最初から聖であり、罪なく汚れないんだ。で、4番目が、罪人から離され。これがちょっと、わかりにくいというか、説明をしなければいけない言葉かなと思います。罪人から、罪から離されということではなくて、罪人から分離されているっていう意味の言葉なんですね。これは何のことを言っているのかと申しますと、この後、先ほど読みましたように27節、他の大祭司、これは他の大祭司というのは旧約聖書のレビ族ですね。レビ族の大祭司たち、エルサレム神殿で奉仕したレビ族っていうのは、申しましたように自分の罪のため、そして次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要がある、あったんだと言っていますね。大祭司っていうのはあるが、祭司もそうなんですけども、どうしても汚れるわけですね。で、この汚れるというのはですね、自分が悪いことをする、つまり罪を犯すっていうことを、あがなうという、許しをしなきゃいけないっていうのもあるんですけども、祭司っていうのはどうしても、例えば鳥なしの祈りをしたりね、あるいは神様のその犠牲を捧げるときに、人々とからその動物を預かったりして、この犯罪の捧げ物とか、いろんな儀式をしなければいけませんね。祝福を祈ったりもしなければいけないんです。そうするときにどうしても祭司っていうのは人と接しなければいけないんです。手を置いてあげたり、いろんな犠牲の動物を預かったりしたり、いたしますね。そういう時に人と接するっていうことは、その相手っていうのはまさに罪人なのでありまして、人と接する時にどうしても汚れを受けてしまうんです。汚れっていうのは自分が罪を犯したっていう、そういう意味での汚れもありますけれども、なんかこう例えば死体に触ったとかですね、罪、血に触ったとか、汚れたものに触る、あるいは罪人と接する。そういうことによって、汚れを受けるということがあります。ですから、極力、旧約聖書のそのレビ族に属する祭司や大祭司というのは、人を避けるんですよね。大祭司になったらもうほとんど神殿から出てこなかったと言われます。例えば一番良い例が、良きサマリア人の例えですね。イエス様がおっしゃったサマリア人の例え。レビ人や祭司がその、旅人がこの強盗によって襲われて、そして血を流して助けを求めている。で、その祭司やレビ人は助けに行かないで、それを避けて通っていったってのがありますよね。で、それが許されたんですね。なぜかっていうと、当時の律法では、まさに、汚れないためなんです。その罪人に触ったり、汚れたものに触ることによって、汚れを移されるということを極力避けたんですね。で、だから、例えば今日、旧約聖書、レビ記の第4章を読ませていただきました。もうあれも、祭司が罪を犯した場合ですね。あれ、どんな罪を犯したかなんて書いてないんですよ。何にしろ罪を犯した場合、それはもう民全体に影響を与える。そうですよね。祭司が、大祭司が特に罪を犯したら、その役は誰も変えることができないわけですから、もう民全体の罪を今度は許すっていう儀式を 行うことができませんから、だからそのまずその祭司が罪を犯したらその罪をあがなわなきゃいけないんだ。若いお牛、オスのお牛を一匹ね殺して、そしてそれでこの血をと、これまたねややこしいんですよ。どこに何回こう角にね振りかけなきゃいけないとか、その血は流さなきゃいけないとかね、内臓まで全部焼かなきゃ、もう本当に大変な、ややこしいその決まりを、罪を犯した大祭司、祭司は自分のその罪のためにあがなわなければいけないわけですよね。それはなぜそんなに繁琐なややこしい決まりになっているかというと、逆に言うとそんな大変なことをしなければいけないんだから罪を犯さないようにってことなんですよ。一旦罪を犯したらそれがどんなに大変な重大な罪なのかっていうことを、その繁琐な牛一匹を殺して捧げなければいけないぐらい大変なことなんだよっていうことを教えているのがレビ記の第4章ですね。考えてみれば、ここにヘブライ人の手紙に書かれてますように、結局そんなことを考えたら毎日生贄を捧げる必要があるじゃないかということですよね。もうだってもういかにもその人を離れても、そして自分が罪を犯さないように生きたとしても、どうしてもやっぱり罪を犯します。あるいは自分が気づいていない汚れに汚れになっているかもしれないって、そんなことを真面目に考えちゃったら、もう毎日その罪に対する贖いの祈りや捧げ物をしていかなければいけないって、そうでなければもう安心できないって言いますか、役目を全うできないんだって言うんですよね。ところが、長々とはちょっと話してしまいましたけども、ところがイエス様っていう方はどうだったかっていうことを考えてください。イエス様ぐらい、この私たち人間、人々、この まさに世間の巷の、むしろ罪人と呼ばれる人たちの中に入っていかれたじゃないですか。そしてもう一緒の、もう本当に普通の人たちと一緒にお食事を、して、一緒に生活をして、寝泊まりをして、まさにそれから言うならば、もう罪人と本当に寝食を共になさったわけでしょ。そういう人々の中に入っていかれたわけなんです。当時のレビ人や祭司たちから見たらもう考えられないわけです。それは救い主、聖なる人なんてとても言えないんですよ。彼らにとってみれば、そのイエス様のお姿っていうのはもう驚きですよね。戸惑ったし、そうやってつまずいたわけですよ。聖なる人、救い主がね、そんな罪人たちと一緒に食事をしているって、主税人や罪と一緒と食事をするって、そんなありえない、罪人の仲間だって言って批判をしたんですよね。そして、これは救い主とは認められないっていうふうに言っていったんですけれども、まさに、それはその背後にあるのは、主に交われば赤くなるっていうことなんですよ。罪人と交われば、自分もその罪に染まってして罪人となってしまう。レビ人や祭司たちはそれを一生懸命避けたんです。しかしイエス様は罪人と一緒に、本当に一緒になって生活をし共に生きられた。なぜそれができたのかっていうのが実はこの26節なんです。長くなってすいません。罪人から離されていた、罪人から分けられている方なんだって言うんです。逆に言うと、主に交わっても赤くならない方なんだって言うんです。罪人から、もう根本的にその罪から、罪人からその罪を、こう、移されるっていうようなこと、影響されるっていうことはないんだよって言うんです。罪人と接しても罪を負うことはない方なんだって言うんです。だから逆に言うと、罪人と共に折れる方なんです。そうじゃないでしょうか。私たちは罪人ですよね。その私たちと共にいてくださる、我々お祈りをいたします。主よ、共にいてください。あなたが私のそばにいてください。その方がもし、そのイエス様がね、その罪人、 主に交われば赤くなるっていう方であったならば、逆に言うと私たちのそばに来てくださいっていうことは、私たちと一緒にいるってことは、私の愚かさ罪をそのイエス様に染めちゃうんですよね。影響を与えていって、悪い影響を与えてしまう。そうであるならば、あるいはイエス様がそういう方であるならば、私たちのそばにいてくださることができない。そうじゃないでしょうか。しかしイエス様はそうじゃない方だったんだって言うんですよ。あるいは言い方を変えるならば、27節。この方は他の大祭司たちのように、まず自分の罪のため、次に罪の民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、この生贄はただ一度ご自身を捧げることによって成し遂げられたからです。つまり十字架ですね。これはイエス様が十字架にかかって、そのすべて、私たちのすべての罪を、逆に言うとこの愚かな罪全部、私イエス様は引き受けてくださったんだっていうことなんです。主に交われば赤くなるっていうことは、なんか共にいて、あなたの問題や悩みをね、我々人間のやれることってその程度なんです。ちょっとその悩みや悲しみを少し自分も背負って少し薄められたならば、あ、気持ちが楽になったとかね、それは私たち人間のあり方ですよね。だけどイエス様のあり方は、もう全部その罪をご自身が引き受けられるんだ。もういくらでも、ある意味では逆に言うならば、いくらでもその罪を背負われることができるんだ。主に交われば赤くなることじゃなくて、もう全部その罪をご自分が代わりに担ってくださる。そういう方だからこそ、そばにいてくれることができるんだ。全部罪をあがなってくださる方なんだって言うんです。そういう意味ではもう、それこそ罪人から離されて、もうちゃんと分けられている。もうむしろ罪人の罪を全部背負うことができる方なんだって。だからこそ、共にいてくださること。言い方を変えるならば、罪人から解放されている。罪人からその影響を受けない。すべてもうその罪をちゃんと処理してくだされるんだ。そのいう表現がこの罪人から離され。なかなかこれは深い言葉、表現なんだということを分かっていただいたでしょうか。そして5番目ですね。イエス様は聖であり、罪なく、汚れなく、罪人から離され、諸々の天よりも高くされている大祭司だ。諸々の天よりも高くされている。これは死者からの復活されて、そして天に昇られて、今天の右に座しておられるんだって。まことの天におられて、そこから私たちを守り導き、そしてこの世界を支配をし導いてくださっている方なんだよって言うんですね。これが28節です。律法は弱さを持った人間を大祭司に任命しますが、律法の後になされた誓いの御言葉は永遠に完全なものとされておられる御子を大祭司としたのです。この前にも申しました、この誓いの御言葉っていうのは、これはもう旧約聖書全体というふうに考えてもらっていいと申しました。旧約聖書で、誠のこの世を救うための救い主が行われるよ、神の子なんだよ、永遠の大祭司、メルキデゼクと同じような永遠の大祭司が任命されるんだという、そのような予言が与えられていたんだ。レビ族による大祭司がいたにもかかわらず、それとは別の後になって、誠の救い主、誠の大祭司、永遠の大祭司が来るんだという予言がなされていたんだって。誓いの言葉、必ず来るよっていう言葉がなされていた。その言葉の通りに、永遠に完全なものとされておられる御子を大祭司となったんだよって。まさに今天の御国に、永遠っていうのはまさにそうですよね。で、永遠に天の御国に、神の右に座して。だから今も私たち、そこから人間を取りなしてくださっているんだよっていうことなんです。どうでしょうか。これが今日の聖書の箇所で、なるほど、まとめの全体の結論となるような、イエス様を賛美している、 言葉なんだなということが分かっていただいたでしょうか。最後にもう一つ、実は歴史、教会の歴史を紐解くときに、このヘブライ人への手紙第7章の26節から28節はとても重要な役割を担った、そういう歴史があります。これも有名なことで皆様もお聞きになられたことがあるかもしれません。ドイツのザクセンにあるビッテメルグという修道院にいた修道士マルチン・ルターが1517年修道院のに塔に閉じこもって聖書研究に没頭していた時に本当に発見した、改めて再発見といった方がいいんですけれども、信仰によってのみ義とされるという、聖書のみ信仰によって義とされると、我々すべて万人祭司なんだと呼ばれる、あの宗教改革を起こしていく、あの聖書の読み方の再発見ですね、福音の再発見と言ってもいいかもしれませんが、これを党の体験と言われたりしている出来事を彼が起こした、その聖書研究をしていた聖句の一つがこのヘブライ人の手紙第7章8章だというふうに言われています。ルターはどう読んだかというと、ここでのこの旧約聖書のレビ族の祭司たち、27節ですね、この方は他の大祭司たちのようにまず自分の罪のため、次に民の罪のため毎日生贄を捧げる必要はありません。この箇所を読んだ時に、あ、これ旧約聖書のあのユダヤ教のあのエルサレム神殿に仕えていた祭司たちのことだなっていうことと同時に、ルターが気づいたのは、これまさに当時のそのカトリック教会の司祭たちの姿と同じだっていうふうにルターは気づいたんですと言われています。何かっていうと、当時のカトリックの司祭さんたちは毎日生贄を捧げていたって言うんです。それは何か、ミサですね。毎日ミサをするわけですよね。そしてカトリックのミサっていうのは、あれは固い説っていうんですけども、本当にイエス様の血であり肉なんですよね。だから信徒さんには今でもパンだけがこう配られて、イエス様のキリストのあの血は司祭さんがだけが飲めるっていうことになっていますよね。あれはその毎日ミサを朝起きて、そして司祭さんたちだけでミサをやったりいたします。毎日してるんですよ。それとは同じじゃないかって言うんですよ。イエス様が与えられているのに、聖であり罪なく汚れなく天よりも高くされている大祭司が、生贄はただ一度もうご自身を捧げられて、もう十字架で罪のあの贖いは全部完成したはずなのに、なんでまたあのキリストの血と、そして十字架、つまりキリストの十字架を表すあの血と肉を今日もまた毎日ミサで与えられなければいけないのか、つまりキリストが血を流して罪を許しておられなければならないのか。そこに現れているのは技によって救われるということ、両方とも善を行うことによって神の義を勝ち取ろうとしているから、毎日その罪の許しをしなければ罪が許されないと思っているんだ、行いですよね。そして両方とも結局地上の祭司に頼っている、司祭や祭司に頼っている。それをしかし司祭や祭司、あの法王とかね、結局は罪ある人間ではないのかと、キリストは私たちのもう罪のために一度ご自身を捧げることで成し遂げてくださったのではないか。ですからルターは宗教改革を起こしていく一番のカトリックのミサを、あれはキリスト の本当の体、本当の血だではなくて、 私たちは私たちのこの罪を許すためにキリストが十字架にかかってくださったことを想起する、もう一度自分の体と心で受け止める、そして感謝する聖餐式ですから、毎日起こす必要はないんだ、毎週の礼拝でも行う必要はないのだ、特別な礼拝で聖餐式ということを持っていけばよいという方へとプロテスタントは変わっていくわけですよね。まあ、そのことを発見した、それがの元になった一つの聖書の箇所だと言われているんですよ。ルターがその発見した時の、まあ、一連のね、そういう、まさに新しい、そういう意味では信仰を再発見した、信仰による義を再発見した時の様子をルターはこう書いています。今までの私は暗闇の中で古いカテドラル、聖堂のにある高い塔へ、これはもう反証、鐘が鳴る塔のことなんでしょうけど、その塔へこう登っていく曲がりくねったロープ付きの階段を登っている人間のようだった、一人の人間のようだったって言うんです。暗闇の中でその高い塔を一生懸命自分の力で、そして必死になって自分をしっかり保とうとね、そのこうロープがついている階段ですよね、そしてそのロープの落ちないようにとしっかり手を握りしめていたんだと。しかしその時に一つのベルが鳴り響いた、響く音が聞こえ始めた。まさにその聖書を読んでて、その信仰による義、この一連のこのことを発見した時に、こうその自分が登っていたその塔の、実は上の鐘がね、カーンと鳴り響いたんだって。そしてそれは自分にその新しい発見が与えられたっていうことを回想しているところなんです。鐘の音が鳴り響くのを聞くんだよ。そういう体験だったって言うんです。ヘブライ人への手紙の著者も言われていることは、もともとはユダヤ人だった。この著者自身がね、ユダヤ人であり、ユダヤ教徒であったと言われます。そうであることはですね、この後8章を読んでいけば分かりますように、もう詳しく当時のユダヤ教や律法についてよく知っていたということが分かりますよね。その彼がイエス様に出会ってキリスト教の福音に触れて、まさに今までの律法にがんじがらめの、それこそ毎日、あるいは祭司であったかもしれないという人もいるぐらいですね、そういう毎日毎日そうやって規則で捧げていた、そのような生活から解放される思いがしたんじゃないだろうか。完全に24節にありますように、ご自分を通して神に近づく人たちは、まあ完全に救うことができるんだ、もう完璧なんだって。だから26節、このように聖であり罪なく汚れなく罪人から離され、諸々の天よりも高くされている大祭司こそ私たちにとって必要、まさにぴったりの方だったんだ、この方によって私は解放され救われたんだっていう賛美の声なんですよ。賛美歌へともう響いたんだ。ハレルヤってことでしょ。もはやエルサレム神殿も動物を捧げる儀式も必要ないんだ。この方が天におられて、そして天の神殿、聖所に入って、そこから私たちを見ていて、守り、また聖霊を与えてください。まさに8章の1節2節です。今述べていることの要点は、私たちにはこのような大祭司が与えられて、天におられる大いなる方の玉座の右の座につき、人間ではなく、主がお立てになった聖所、または真の幕屋で、使えておられるということです。もう地上の神殿いらないんだって。動物を捧げることも必要じゃないんだって。私たちも同じこの参加。このイエス様の救い、イエス様こそ私たちにとって必要な方。この方以外必要ではないのだということを賛美していくものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる御神様、 私たちの罪が本当にあなたによってもう解決されているのだということ、そして天に行くときにまさに大祭司として私たちのこの地上での愚かな罪も全てあなたがあがなってくださるとことを信じます。どうぞあなたを見上げて生きていくことに、本当に生きていく人生をかけて生きていくことができますように導いてください。どうぞあなたへの信仰、心を高く上げていくものへとしてくださいますように、皆によって祈ります。アーメン。